まっこと人物辞典
第536ページです。
今日は音楽学者の生島美希子さんにお越しいただきました。生島さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。まず音楽学者という肩書きを私は初めて聞いたんですけれども。
あ、そうですか。
はい、うん、どういうことをされる方なんでしょうか。
音楽学を
研究する、音楽学を研究するとは。
そうですね、あの音楽の領域というと皆さん作曲家とか演奏家とか、まあパフォーミングアーツなので演奏家にこう、まあ花ですけれども、やっぱり基礎研究にあたる部分っていうんですか、うん、その作曲家の作品の背景だとか、あ、どうしてこの時代にこんなスタイルが生まれてるとか、そういうことを、まあ、研究いたしますので、それを、学問の系統でございますから音楽学と申します
の学者さん
に。通常の音楽な芸術ですよ、で芸術は感情に訴えるものでしょ、
はい、
でそれも理性で分析しようのが学問ですから、
はあ、なるほど、
ね、美学があったりというような学校で音楽を学問として
捉えて分析されている、うん、はい、っていう生島さんなんですけれども、まず何からお聞きしましょうかね。
まず生島さん、そのなんで音楽学なんかやられたん、ね、ちょっとこうユニークな分野ですやん。音楽やるんじゃない、演奏するかね、
ね、
何からこ
う、あの私あの高校の時から音楽コースであのピアノ専攻でしたんですね、
はい、
高校どちらです。
高校はあの京都の堀川高校の音楽科でございまして、そこでピアノ専攻で、ただその演奏っていうのは特にピアノの場合は体の条件がものを言って、体大きい指の長い方の方が有利なんですね。
やっぱそんなもんなんですか。
はい、そうです。要するに鍵盤届かないところがあるわけですね。
わかります。
はい、それで私は小柄なので、あのちょっとこのピアノ専攻で行くのは無理が多いと、うん、それで大学に入る時に、しかし音楽が好きだから、
はい、
音楽のその理論的な部分を勉強したいと思って、そうするとあの作曲が一番なんですね、それで神戸女学院大学であの作曲専攻で卒業いたしまして、あの作曲編曲しておりましたんですけれども、結婚しましたのが商社マンでございまして、
はあ、
であの、まあ、その頃は子育ても始まっておりましたから、アメリカに行く時にこのまま作曲を続けるのはまたしても無理ということで、でも私はどうしても音楽が好きなので、その研究ならできるということで、
はい、
それであのスタンフォード大学受験しまして、
ほう、
はい、それで法人初の修士をこの分野でいただきました。
その時のテーマは何ですの。は
い、あのフランス6人組のアルチュール・オネゲルっていう人がいますんですけど、うんうんうんうん、もうオネゲルが大好きで、なかなかオネゲルあのその時からだいぶその演奏機会が少なくなっていたから、そうではない、この作品は素晴らしいんだということが言いたくて、はい、修士論文を書きました。
そうしたらあれやね、はい、あの大沢久さんなんかもすごい良かったね。
そうです、あのまさしくその私ですから、あの博士課程でも、一貫してね20世紀前半の音楽が専門ですので。
20世紀前半の音楽、
はいです。で今日のお話の大沢先生っていうのはまさしくその前方ですので、あのそういう目で大沢先生を見てもやはり世界の大作曲家のレベルと変わらないっていうことが楽譜から分かりまして、
しかも女学院の関係もありますよね。
そうです、女学院は大沢先生があの教壇に立たれた唯一の学校なので、あのそこへ2006年にご遺族から遺品ですね、
うん、
一切寄贈がありまして、
うん、
はい、その中には自筆譜が1万枚もうこれ大変な宝でございますので、総数で3万点写真日記ポスタープログラム大変なコレクションで、
うん、
これをあの神戸女学院では大沢久という作コレクションと名付けまして、 学校の宝でございますね。一作曲家のコレクションとして日本最大の規模でございます。
もうそれはそしたらまさにライフワークが決まったみたいな、はい、
そうですね。
話せられ
、まあ、先ほどからお名前出てるまず大沢先生、大沢久人さん、
久人先生
っていう作曲家さんがいらした、
は
い、
う
ん、
そうです。
神戸にってことですか。
はい、あの明治39年の神戸生まれで、
はい、
関西学院の高等商業学部をご卒業になった1930年、
はい、
昭和5年にアメリカに留学なさって、うん、ボストン大学とニューイングランド音楽院で学ばれて、
うん、
もう直ちに頭角を現して、だから正式に習ったの、作曲を習ったのはその時が初めてなんですけれども、もう本当に才能が花開きますんですね。それで、まあ、卒業式の晩にはボストン交響楽団、当時のもうトップのオケですけれども、それを指揮して自作を披露なさると、それが小澤征爾さんが常任指揮者になられる、なんと40年前。
へ、それは卒業の時は何年です、は
い、1933年です。
1933年、
はい、
昭和5年とおっしゃいました。いや
30年5年に留学されて、だから4年の課程を3年で終了なさるんですね、
うんうんうんうん、
で1933年、
33年ってピエロ・モントなんかが指揮したところですかね、
はい、いやいや、あのクーセビツキですね、はい、
今から90年前のお話、
ね、
は
あ、
そうです、モントの次がクーセビツキです、ね、はい、
その大沢久人さんのことをずっと研究されて、
うん、そうですね。ですからその私はその寄贈したいという、親父のね遺品を女学院に寄贈したい、うん、親父が、女学院を愛していましたからという、あのご長男のね、
うん、大沢さんのご
長男、はい、としみさんとお目にかかる機会があって、で学校の方に受け入れ要望書っていうのを書いて、それが受け入れられて、うん、あの女学院が3万点を頂戴
した。何年のことでした、それは。
それは2006年です。
2006年、
はい、それがね、先生が1906年のお生まれなのでね、くしくも生誕100年、それも8月の生まれ月。へ、
なんか、いや、そしたらその、はい、大沢さんは、
はい、
あのボストンに行かれる、アメリカに行かれるまでは、
はい、
正規の音楽教育を受けられてなかったということですが、はい、誰に習ってられたんですか。
あの正規の音楽教育というよりはやはりあの当時ね、
うん、
まだその日本人で立派なピアニの先生とか指揮の先生、特に指揮の先生はおられないんですね、
うんうんうん、
それでロシア人、革命を逃れてきたロシア人が、うん、今阪神関門
何メッテルさんとか、
メッテルさんは指揮です ね、あのルーチンさんです、うん、アレクサンドル・ルーチンさんと、あとスペイン人のペドロ・ビラベルディさんって、あのこの方はあの原千恵子さんも習っておられましたけれども、うん、そういうだから外国人に習うのが一番ベストね、
日本、ね、
そうですね、
それラスカなんかとは関係なかったですか。
あ、ラスカ先生もね、
うん、
ラスカ先生はあの管楽にね、あの管楽グリーが、
はい、
あの上手でもっと伸びていく時期なので、うん、ラスカ先生がグリーの指導に来られていた、
合唱ですね、
そうです、そうです、それで大沢先生は、グリークラブ、そしてオーケストラクラブに入っていかれるので、やはり本物のヨーロッパのね、うん、バリバリの指揮者を見たのはラスカ先生の体験が大きいと思いますね。ああ、そうです。
いや、でも、正直、
はい、
大沢久人さんというお名前は初めてお聞きしたんですね、
はい、
どうしてこう埋もれているというか。
そうですね、だからいくつか理由があるんですけれども、まあ、その留学から帰国なさるのが、昭和11年ですから、うんうん、2月って言った226事件の本当に数日前だったんですね、
うん、
ですから時代が戦争に向かうっていう時代、あの時にお帰りになった、
うん、
だから海外では大成功したんだけれども、その受け入れ 受け皿になるはずの日本が時代が悪い、それとやはりその時、今でこそあの日本はね世界的な音楽のマーケットですけれども、うん、当時はまだあの発達途上なんですね、うん、ですからその先生が海外で大成功したバリバリの作品を基調演奏会でなさっても、うん、評論家も理解できない、うん、で評論家が理解できないと作品の方が悪いと言われる、うんうん、この作品はなんだ、ですから評論家がそうですから、まあ、聴衆も理解できない、それから先生の、あの作品はかなり弾くのが演奏が難しい、
うん、
ですからオケの日本のオケの実力がまだそこまでいってないからベストの演奏にはならないっていうようなことが先生にとってはね大成功するほどの作品なんだけれども日本でそれがその通り再現できないわけですね。
しかもそのフランス的なあのあれフィーリングがあってアメリカでしょ、
はい、
これドイツかイタリアやったらもうちょっと良かったんですよ、
ね、そうですそうです、
当時はね、なるほど、
あのやっぱり日本はベートーベンですから、うん、ドイツ的な音楽観が支配してましたから、うん、やっぱりベートーベンみたいにこう全て統一してあるっていうような音楽がやっぱりベストモデルになってるわけですね、
うん、
で それと全く異質のものを持ってこられたから、
はい、
まあ言うたら分かるはずがないですね、うん、
なるほど、
ちょっとそれは時代が早すぎた、
そういうことなんです ね、
はい、
うん、まあ、それをまあ、どっちか言ったらそのライフワークにして研究されて、
はい、
いよいよここまで持ってこられたということですけど、今年、
はい、
これが、
5月
ですね、
はいはい、コンサートがあったんですよね、うん、
神戸の文化ホールの開館50周年記念の事業でですね、この大沢さんのベネディクトス幻想曲というのをいよいよ舞台にかけられた、これを生島さんが実現されたわけですよ、
はい、
そうですね、ですからその私初めて先生の自筆の譜を拝見したのはもう18年前になるんですけど、
この幻想曲を、
はい、そうです、はいはい、大沢家にね、
うん、
あの寄贈、利文さんが寄贈するということが決まって下見に行くわけですね、うん、
はい、
そうした時にこれ見た時にもうすごいと思ったんですね、
うん、
だからこの時代の日本人でここまで書ける方がいるの、ですから私が今でそれまで研究してた時代と同じ時代ですから、
うん、
その西洋の大作曲家と比べてももう遜色ないというか劣らない高いレベルですから、この時代の日本人でここまで書ける方が本当にいたんだっていうんでね、ちょっともう体がガクガク震えましてね。
実際演奏されたのを聞いていかがでしたか、
はいはい、ほらすごいでしょ
なるほど
ほらって言ってね、
すごいすごいって私言ってたでしょ、そうそうそう、みたいな、今の時代やったらやっぱりそれはしっかり、はい、再現されるものなんですか。
そうです、この間もその、まあ、山田さんの指揮が素晴らしかった、それから神戸の2つの演奏団体ですね、神戸室内管弦楽団と神戸市コンサ
ート合唱団、うん、
もうこれは神戸が誇る2つのプロ合唱団で、神戸市は唯一の自治体なんですね、
はい、
そんなあの自前のねプロの演奏団体2つを持っていて、それで大沢先生が神戸の出身で、であちらは開館50周年、大沢先生は没後70年、どうしてもこれをあの演奏していただきたくて、ただその素晴らしさが分かってるのは私だけなんでね、
あ その時までは
そうです、そうです、うん、だからお目にかかりに行ってこれをお願いしますって申し上げたんですけど、まあ、
あそれ誰にそれを、
市民文化振興財団に、はい、お願いに参りましたんですけれども、
はい、
要するに、まあ、私は風見たら分かるんです、
うん、
ほらすごいと思ってるんですけど、やっぱり音楽は聴かないと分からない方がほとんどなので、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、
そうですね、ですから、まあ、よくぞ引き受けてくださってやりましょうっていうことになって、
うん、
あので結局やった後は本当に良かったと、
はい、
みんな、
はい、もうその 私練習の時からね立ち会っておりましたけども、もう1回目2回目日に日に素晴らしくなっていく、もう山田さんのもとに、
山田和樹さん、
はい、山田和樹さん ね世界的なマエストロですよね。山田さんも忙しいのにね、あの大沢作品があるからって言ってお引き受けくださって、この当日ね、もう本当にそのやっぱり山田さんの指揮のもとでね、両桶もコーラスもねもう全力でね、もうそれが伝わるんですね。ですから本当に感動の渦っていう感じ で
ここまでお聞きすると聞きたいですよね、皆さんね、
で
ね、
はい、それが聞けるんです。
そうなんですよ、はい、これ生島さんがホームページを立ち上げられました、はい、大沢ひさと公式ホームページきらめきの奇跡という、ホームページなんですけれども、ここのホームページから聞けるんですよね、実際にこの演奏会。
そうです、その音源を持っておられるのは神戸市民文化振興財団で、うん、そちらが1週間ぐらい前にアップされましたので、
ええ、
ではもうこちらのホームページにもぜひリンクさせてくださいということで、うんうん、大沢ホームページで検索していただいて、
大沢ホームページで行きますか、
はい、行きます、大沢下とホームページですぐ検索できますので、そしたらもうホームトップ画面の真ん中に
アドカンと、
はい、書いてありますので、はい、クリック一つで聞いていただけます。
はい、わかりました。大沢さんの大沢大きいに、はい、難しい方の沢ですね、三髄に、
はい、古い沢ですね、
はい、はい、数字の4書いて幸せで書く沢、はい、はい、ヒーサーとはひらがなでもいけますか。
はい、ひらがなでも全部いけると思います、は
い、勝手に変わるんちゃいますか、こと ぶきいう字
の難しい、ことぶきの人、はいはい、っていう字なんですけれども、そちらで検索していただきますと、この演奏会での演奏を聞けますので、ぜひ皆さんお試しください、はい、
まあ、こんなふうなその大沢さん の再評価につながるような研究をされたということので 功績が認められて、
はい、そうなんです。この生島美希子さんなんですけれども、つい先日、文化芸術や科学技術など6部門で活躍した県ゆかりの個人や団体に贈られる第47回いうえ文化賞を受賞されたんですよね。
三洋電機のね、はい、創業者を記念して、
はい、
いうえ文化賞の中の報道出版部門、
はい、
ということで、
はい、
本当におめでとうございました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もうその大沢家のね、うん、西田見に行って体が震えてから18年になりますんですけど、うん、まあいろんなことをさせていただいて、ですから、まあ、私は風見たらわかるけどこれを聞いていただきたいというのでコンサート開いたり、
はい、
それから民音博物館で大沢久渡展を開いていただいたり、うん、講演会もしますし、
はい、
それから楽譜出版も協力しますし、まあ、できることは、うん、何でもさせていただいて、
これからもますますね、
はい、そうですね、はい、これから広まっていくことだと思いますので、はい、はい、これからのご活躍も期待しております、は
い、ありがとうございます、
はい、今日は音楽学者の生島美希子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
田辺誠のまっことラジオ、
ラジオ関西が AM 558kHz FM 91.1MHz でお送りしています。